今日は今年度の和歌山の底力市民提案実施事業の一つ、紀伊万葉ネットワークの万葉集を楽しむ万葉玉手箱をご紹介しましょう。まずは紀伊万葉ネットワーク代表で近畿大学名誉教授の村瀬則夫先生にお話を伺います。
紀伊というのは和歌山県の古い名前で紀の国から来ております。で、紀伊万葉の万葉というのは万葉集で、今から1300年ぐらい前の人々の歌声を集めた歌集でございます。和歌山には万葉集に詠まれた歌が100集近くございまして、ふるさとの大事な歌を楽しんでいただきたいということでできております。で、万葉集というのは若々しい歌なんですね。お年寄りが歌に詠んでも若々しい、ですからこれを読んで、読まれた土地に立ってみると元気が出てくるということで、それで多くの方々に共有していただきたいというので紀伊万葉ネットワークというものができたわけでございます。はい、
ですから実際に出かけていって、で声を合わせて歌を読む、そういう活動をなさっているんです。
そうですね、その土地に立って読んでる場合が多いので、しかも和歌山には土地が1300年も経っているのに残っているので、その前に立って歌うということが歌の理解をずっと深めてくれると思いますね。
紀伊万葉ネットワークがスタートしてどれぐらいになるんですか？
10年ほど前、11年目ぐらいになりましょうか。
その中の取り組みの一つとして、今年度の和歌山の底力市民提案実施事業で万葉集を楽しむ万葉玉手箱という取り組みが行われています。事務局長の木綿良介さんにお話を伺います。
玉手箱に開けてびっくりという形で、そういうふうにその参加する人にも期待を持っていただけたらという形で名付けたものです。で、その知ってる人は多いけどもそんなに難しいとか思われている人に対して、万葉集ってもっと優しいものだよ、面白いものだよというような形で親しんでいただきたいよということで、活動してるんですけども。
これまでどんなことが行われたんでしょうか？
万葉よもやま話とか名付けてますけども、万葉集の中でお酒の歌ってる歌がたくさんあると、そういう中で万葉集とお酒のお話とか、万葉集ってもともと恋の話が多いんですけども、誰と誰とが恋愛関係にあってとかいうそのお話とか、あるいは万葉集で歌われている植物が和歌山城にたくさんある、和歌山城で植物をいろいろ調べながら、また万葉集に歌われている歌をその楽しもうというような事業をこれまで実績としてやっております。
これからなんですが、
和歌山の中で万葉集がたくさん読まれている和歌の浦、ここをその散策しながら万葉歌を楽しもうと、万葉かるたを作って、中学生高校生くらいの人にも万葉集を親しんでいただこうということの、その準備会的なものを開催していこうと思っております。
詳しい日程など決まりましたら、紀伊万葉ネットワークのホームページにまた見ていただきたいと思います。このように万葉玉手箱、非常に美しい名前で事業が展開されているんですが、
そうですね、玉手箱にもいろいろございますので開けてみてください。